もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
娘の、自立というか母親に対する暴力受けたんですけども。
あ、お嬢さんの母親に対する
暴力。
暴力、
はい。
あなたおいくつですか？
66歳です。
奥様は
64歳です。
お嬢さんおいくつ？
28歳です。
お子さんお一人ですか？
そうです。
そうすると現在このお子さん名で住んでらっしゃるの？
そうです。
はい。で、お嬢さんは今何かされてますか？
契約社員として働いてます。
あなた自身は？
私は無職です。
もうリタイアされた？
そうです。
はい。で、奥様は？
アルバイトしてます。
アルバイト。お嬢さんの奥様に対する暴力はどんな、ちょっといくつか事例を挙げていただけますか？
例えばですね、
はい、
夕食食べた後それぞれ部屋にこもって、
はい、
私も娘もですね、
はい、
かみさんもゆっくりしてる時に、
はい、
当然夜の9時頃から娘がかみさんのとこ行って、
はい、
テーブルを投げたりとか、あと暴言吐いたりとかするんですね。
その内容は何か言葉では？
どうして産んだんだとか、
おう、
生きてること意味がないとか、
うん、
仕事が面白くないとか、
はい、
仕事辞めたいとか、
はい、
特に自分の存在理由が分かんないっていうか、生きててもしょうがないとか、そういうことが大きな理由みたいですね。それをこう母親にぶつけるっていうか、それがあるみたいです。
これで奥様が怪我なさって、なんかこう病院に行ったりとか入院されたことあります？
仕事をしてるもんですからね、
ええ、
朝早いんですよね。で、夜9時頃10時頃にそういう騒ぎを起こされると眠れなくて、精神的に参ってしまうんですよ。障害を受けたってことはないですけどもね。
あ、体には障害は受けてない。
精神的なダメージが大きいですね。
はい。過去のことなんですが、まずお嬢さんは小さい時、小学校の頃はどんなお子さんでした？
4年から5年にかけてちょっと変わったんですけども、5年からちょっと暴れて暴力振るようになりまして、
はい、この時は何、お母さんに殴りかかったりということ？
注意するとなんか暴れんですね。殴りかかるわけでもないですけど、なんか物を壊したりとかしました。
母親に暴力っておっしゃったけど、そのお母さんにを傷つけるのではなく、
母親がなんかこう手をかけたらそれを振り払うみたいな感じですね。
なるほど。で、物を壊す、
母親の大切なものを壊したりとかしました。
はい。で、それが5年生から始まったんですね。
ゲーム好きで、友達は少なかったんですけど、いましたけども、
はい、
学校勉強あまりでしなかったですね。
うん。中学校の頃は
やっぱりこう私立の中学校通ったんですけども、
はい、
結構不登校だったりしまして、
はい、
よく母親が車で学校まで連れてったんですけども、
はい、
あと友達がいたかどうかって、多分仲のいい友達ってのはどうか分かりませんけども、少数しかいなくて、
はい、
家ではゲームとかですね、
はい、
そんなのが好きでした。
はい。高校になってどうですか？
やっぱり変わらないですね。基本的に
変わらず
暴力多かったですね、
うん、
母親しか心で寄せる友達いなかったみたいで、
うん、で 何かにつけてお母さんに当たってたっていうこと？あなたにはどうなの？
私には当たりません。
あなたには当たらない。
母親が注意すると、
はい、
注意に対して、
はい、
いろいろアクションを起こすっていうか、暴力を振るっていうか、
うんうん、
そういうことが多かったですね、
うん、
行動しないっていうか、その通り。
それで、それがね、小学校から続いていました、中学校も高校も変わらず続いていた、
はい、
これってどこかに何かを相談に行ったりはしませんでした？もうそのまま。
何を言われたっていうと、やっぱり距離を置くようにということが中心だったと思います。
ああ、そうですか。
母親と子供がね、
はい、
やっぱり母親も孤独な存在ですし、娘も孤独な存在ですし、やっぱりお互い必要としていた面があるんですよね。
先ほどちらっとね、現在なんですが、どうして産んだとか、はい、仕事が面白くない、辞めたいとか、
はい、
生きていても仕方がない、
はい、
みたいなことをおっしゃってるっていうお話なんですが、
はい、
今そうすると、あなたのお家の家計はどうなってるんですか？
明け渡しの年金と、妻のアルバイト収入ですね。
はい。お嬢さんは自分で自分働いて、自分のお金は自分で使っている。
はい。
あなた方が、そうすると生活の面倒は見ているということ？
そうです。
衣食住。
食住ですね。
はい。はい。というような、形なんですね。
はい。
というようなことで、今日のご相談はそうすると、まとめて言うとどうなります？
娘が暴力を振るですね、妻にね。
うん。
それをこう、給料を取らせるのがいいというふうに聞くんですけども。
はい。
その通り、私も娘に言ってるし、娘も新しい、勤めてる会社で友人関係作って、人関係作って、
はい、
妻以外の親しい仲間を作りに行ってるんですけども、
はい、
まあ、そういうことでいいのか、その他に何か私がやるべきことがあるのか、それを聞きたいんですけども。
なるほど。奥様に直接体に暴力を振るうっていうより何物を投げつけたりということですよね。
そうです。あと、精神的にこう、なんかこう、何回も何回もこう、聞いたりとかね。
なるほど。
それがやっぱり精神的に参るんですね、格差にね。
なるほど。で、しかも朝早いのに夜、夕食が終わって、ちょっとみんなが行こった後、
そうですね、
うん。そういうことが起こると。夜になると、
はい。
お嬢さんとお酒飲んでらっしゃる？
飲んでません。
ああ、飲んでない。
どうぞ飲みなさい。
はい。わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お嬢さんがね、
はい、
大人になっていないっていう相談だと思うんですけれども、
はいはいはい、
やっぱり大人であるかどうかっていうのは、こう、他人よりもまず一緒に暮らしている人に対して、感謝の気持ちを持てるかどうか、そこだけなんですよね。だから、やっぱりここは大人になってもらわなきゃいけないんで、
そうですね。
はい。父親としてできることは、
はい、
理論的にね、
はい、
例えば一緒に住めないっていうことを言ったらいいと思うんだけど。
一緒に住めない？
うん。つまりね、自分は、これ、うちはこう、ホームだから、はい、心の憩うところであって、
はい、
ね、そういうドタバタ、妻が苦しんでるのも見たくないし、
はい、
お前の汚い言葉も、聞きたくないし、
はい、
出て行ってくれないかと、
はい、
いうことをまず言う、
はい、
これ困ると思うんですよ、お嬢さん。
そうですね。
そしたら出て行かないで済むためにはどうしたらいいかっていうことになると思うんですよね、
はいはいはい、
それを例えばね、この、はい、会社でお母さん以外の友達作んなさいみたいなこと言っても、
はい、
これってわけわかんない話じゃないですか。
はい、
見ることもできないし、進捗状況もわからないしね、
はいはい。
どういう努力をしてるかもわからないわけですけども。
はいはい、
例えば具体的に、私は一緒に住みたくないと、もうこういう声を聞くのも嫌だし、
はい、
お母さんが苦しがってるのも聞きたくない、ということですよね。
はい、
そこで、やっぱり28歳だったら考えると思います。
はいはい、
これ本当困ると思いますから。うん、それ出てけっていう話ですからね、もちろんね。
はいはい、
そしたら、そういう暴言吐かないでいようとか、
はい、
抑えようっていう具体的な努力になってくると思うんですよね。
はいはい、
もう私は本当に我慢できないっていうことを、理詰めで優しく言う。
はい、
これが一つだと思うんですよ。
は
い、それとね、二つ目はね、それと逆にね、パパがこの娘を止めるってことはできないですか？
私が近づくと逃げちゃうんですね、娘ね。
逃げるって追いかけりゃいいじゃん。
いや、部屋に入っちゃうんですよ、鍵かけて。
出てこいって言えば。だからそういうことですよ、私が言って
る
のは。
あんまり大きな声かけると、神さんが嫌がるんですね。
神さんが嫌がるって言っても一回のことですよ。
ね、
ね、そうですよ。だって、ずっとやられてるわけですから。でしょ？それはどっちかだと思うんですよ。私、昔、大学の頃にね、4人、男ばっかりの兄弟4人のうちの、三男坊と仲良くしてて、そのうちに遊びに行ったことがあるんですよね。それでね、その4人兄弟の一人がね、母親に対してね、本当に軽口で、ババアって言ったんですよ。ね？そうしたらね、そこの父親がね、胸ぐら掴んでね、往復ビンタしてね、言ったセリフがね、
はい、
俺の女だ、てめえに言われる筋合いはねって言った。 だってすっごい感激してね、俺の女だって、って思ったんですけど、母親ですけどね。私、かっこいいと思ったんですよね。そのパパをね。でも、私に言わせるとですよ。自分の妻を悲しい目に合わせる人間がいたときにね、それがたとえ娘であってもね、それ許すのはやっぱりあなたの責任だと思うんだ。
そうですね。
うん。だから、やっぱりそれを断固として許さないっていう方法は二つで、一つはもう論理立ててね、もうダメですよと。一緒に住みたくないと。頼むから出てってくれ。というか、もう蹴飛ばして追い出すかね。あのね、迫力がないんだと思います。つまりね、この28歳のお嬢さんにしてみればね、ここまでは許されるんだっていう計算があるんですよ。
なるほど。
うん。こんなことしてもね、が逃げりゃいいんだし、ね。どうせ、叱られやしないしって。子供って結構利口なんで、28になってでも、こう、親の気持ちって読みますからね。ここまでは許される、ここからはダメっていうのがあるんですよ。だからね、許されると思うことしかしてないはずなんですよ、この子は。
なるほど。
うん。だから、もう本当に膝つき合わせてね、出てってくれと。いう話をするか、叩き出すか。迫力で感じると思うんですよ。出てってくれって話をしたときに、本気で言ってるか嘘で言ってるか。で、本気で言ってるってことが伝わればね、私、考え直すと思うし、このお嬢さんもね、居心地がいいわけないのよね。今ね。だからね、考え直したい、そのきっかけ待ってたりするんですよ。だって、悪態をついている、暴言を吐いているお嬢さんだって気持ちいいはずがないんです。
そうですね。
うん。だからこれはやっぱり止めるのは父親の役目だと思う。だから方法はどうでもいいけれども、一回こう迫力を感じるやり方でビシッと大人にしてくださいよ。
わかりました。
うん。具体的に止めるっていうことが、やっぱり父親の役目だと思います。
はい。わかりました。
うん。迫力持ってやってね。これ辛いと思いますけど、多分二度も三度もやる必要ないと思うんですよ。うん。なんか心を鬼にしてやんなきゃいけないことってあると思う。
ちょっと待って、人生ね。
そうだと思う。舐めてると思うんだよね。親を舐めてるっていうよりは、踏んでるっていうかさ、このくらいのことをしても自分は許される。ね。と思ってるところまでしかやらないんですよ、子供って。だから、許されると思わせてちゃダメなんだよね。うん。まあね、歳も歳ですから、なんか彼氏でもできればね、すっと良くなるんでしょうけど、そんなもん待ってたってしょうがないんで、やっぱりそう、嫁に出すまでは、感謝できるような大人にしてやらなきゃいけないんで、うん、そこまでは親の役目だと思う。うん。だからその、父親の子権というかさ、うん。不健というか、親父の貫禄というか、ここはやっぱりパパの出番と思いますよ。
だと思ってます。
はい。だからもう、ビシッと迫力を持って一回叱ってください、そのように。具体的に、はい。はい。
どうもありがとうございました。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。
その暴力がね、5年生から続いてますよね。
はい。
ただその、まだ、奥様が怪我をしたことはないと。
あ、ないです。
うん。ないんですよね。だとしたら、いわゆる精神的に、というよりは奥さんに甘えてる。
ああ、そうですね。
うん。あなた、ご主人に対しては、ないがしろにしてる。
はい。
というような、ね、状態だと思うんですね。
はい、はい。
うん。なので大丈夫だとは思うんですが、
はい、
出て行ってくれと、言ったときに、またそこを暴力で返してきたところ置きが危ないかなっていうことがあるので。
ああ、それは一度、子供の頃から習ったことありますからね、娘のことね。大丈夫です？
そこはできる？
できますよ。
あ、だったら問題ないですけれども。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあそういうことで。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。はい、どうも。